この人に聞く。今回は視覚に依存しないボードゲームグラマーを用いた障害への理解の促進と視覚障害者の就労の可能性と題して日本視覚障害者職能開発センターの小寺由香さんに電話でお話を伺います。聞き手は日本視覚障害者団体連合吉泉豊春情報部長です。
今日は視覚に依存しないボードゲームグラマーを用いた障害への理解の促進と視覚障害者の就労の可能性ということで日本視覚障害者職能開発センターの小寺由香さんにお話をお伺いしたいと思います。小寺さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。日本視覚障害者職能開発センターにて就労移行支援を普段取り組んでおります。小さい寺と書いて小寺と申します。はい、請願者です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず小寺さんの簡単な自己紹介お願いしてよろしいですか。
はい、今しがた申し上げました通り請願者で、日本視覚障害者職能開発センター東京四谷にて就労移行支援を中心に普段は行っています。はい、普段の業務としては主にパソコンの訓練を中心に、はい、行わせていただいています。
なるほどですね。わかりました。じゃあまあ早速その本来のテーマであるゲームの方に話を移したいと思いますが、
はい、
まずそのゲームのグラマーを知ったきっかけっていうのはどういうことですか？
はい、もともと私自身がボードゲームをはじめとするアナログゲーム全般を趣味にして、はい、個人的におりまして、
そうですか。
はい、そこで、まあ、このような仕事をしております経緯もありますので、視覚に障害がある方でも遊ぶことができるゲームがないかとか、あと通常の市販のゲームでもちょっとした創意工夫によって遊ぶ選択肢を増やせないかというふうなのを考えて個人的にいろいろ、はい、活動を行ってきておりました。
なるほどですね。
そうですね。で、そんな中、視覚の状況に依存しないで遊ぶことができるボードゲームが、クラウドファンディングで開発検討されていることを知りまして、まあ、それが、グラマでした。
ああ、なるほど。
はい。
これあれですか、確かグラマを開発したのが B ラインドっていうところだと思うんですけど。
そうですね。はい、B ラインドプロジェクト。
こちらからその職能開発センターさんにアプローチが来たわけではなくて、
はい。
小寺さんの方から、アプローチしていったって形なんですか？
そもそもは実は3年前に完全に個人でグラマを購入しておりまして。はい。で、今回のお話自体は B ラインドさんからいただいたのですけれど、その際に、偶然、まあ、小寺がこういったことに詳しいからと社内で声がかかりまして、そして B ラインドさんの方でもクラウドファンディングに参加していたのに、小寺というのがいるというところから、はい、図らずも接点ができた形になります。
もうだいぶその先行して小寺さんが、じゃあ、それに興味持ってらっしゃったということですね。
そうですね、はい。
わかりました。
はい。
で、まあ、グラマーについてご存知の方もかなりいらっしゃるとは思うんですが、
はい。
改めてどういうゲームなのかっていうことをちょっと解説していただいてもよろしいですか？
はい。グラマは見ても見なくても見えなくても楽しめるということをメインコンセプトとしたゲームになっております。
はい。
十字型の天秤の上にそれぞれ端に重りを乗せて、全員で協力してその天秤を釣り合わせるということが目的になります。
はい。
で、袋は最初それぞれ重さが異なりますので、もちろんそのまま乗せたらすぐにバランスを崩して天秤が倒れてしまうのですが、みんなで会話をして、重さを釣り合わせていくというところに、まあ、いわゆる重さの感覚とコミュニケーションといったこのゲームの醍醐味が存在します。
はい。
はい。ただ会話をするって言っても直接のグラム数等を具体的に表すのではなく、例えばコンビニで売ってるものだったら何に近いとか、今手元にあるものだったらどれに重さが似ているといった比喩表現を使っていくことで、
はい。
はい。それぞれのコミュニケーションを深めていくというふうな形になります。
はい。
まあ、最終的な形としては、例えば物理的なものではなく、喜びの度合いで言ったらどうだろうとか、いうふうな気持ちの概念に絡めていくことで、より本人の深いところですとか、はい、対話を使っていきながら表していくというふうなところが面白みになっています。
そうですね。
はい、
私も実は体験させていただいたことはあるんですけれども、
はいはいはい、
最初は例えばゆで卵1個の重さっていうことで、う
んはい、
それぞれ、4人の参加者が、このぐらいかなっていうので、重りを選んで乗せていくっていうのは、はい、比較的分かりやすいものだったんですが、その後半におっしゃっていただいた、 気持ちですとか感情ですとか、
はい、
それを重みに例えるっていうのは、これとても面白くてですね、例えば前付き合ってた彼女が結婚することになった、
はい、
で結婚式に呼ばれた時の気持ちはどうだ
ったの、はいはいはい、
そういうのっていうのは盛り上がりますよね。
盛り上がりますね。
で、はい、コミュニケーションを促すって言いますかね。
そうです
ね。話の種としてはもううってつけですよね、は
い。そうなんですよ。その気持ちの感覚ってやっぱり人それぞれかなり違うところになってきますので、
そうですよね。
それを具体的に自分が口頭で表現して相手に伝わるようにして、で、それが相手がどういうふうに受け取るかというふうなところに、やっぱり面白みが、はい、見出せてくるところですね。
そうですね。これはあれですか、食の開発センターさんでも、視覚障害者を交えていろいろ体験してみたってことですか？
あ、そうですね。センターの中では今回の取り組みが行われるというふうになりましたので、何回か体験を行っております。
ああ、そうですか。
はい。ただ、現段階では、小寺が他で所属しております視覚障害のリハビリテーション研究発表の大会の場がありまして、そちらで余暇活動の分科会に参加をしておりますので、はい、そちらでちょっと共有をさせてもらったり、はい、体験の場を用意したいというふうな、はい、形が、ね。あとは、請願者同士の友人でちょっと遊んだりとかですね。はい。
皆さんの反応はいかがですか？
そうですね。視覚障害がある方、ない方、双方にやった身としての話になりますけど、はい、本当にそれぞれの差がなく、同じようにゲームを遊ぶことができているなというのは、ものすごく強く思いますね。
ああ、なるほどですね。はい。いや、私もやってみて、その通りだなと思います。
はい、はい。あとはそのゲーム性が結構分かりやすい重さの感覚とそもそも釣り合うか釣り合わないかといったところで大変分かりやすいので、
そうですよね、
はい、導入がとてもしやすいですね。はい、小さなお子さんでも遊んでいただけます。
そうですよね。
はい。
向かい側に座ってる人と同じぐらいの感覚を持てるかどうか。
そうですね。はい。
ですよね。
はい、そうですね。それは大変大きい要素になってます。
わかりました。で、これをですね、
はい、
私はとてもある意味驚いたと言いますか。
はい。
この、なんていうんでしょう、企業なんかで、いろんな研修をやるときの、ビジネス研修に応用しようというあたりがですね。
はい。
とても斬新な感じがしたんですけれども、
はい、
これは、小寺さんが発想されたんですか？
もともとはですね、B ラインドプロジェクトさん、先ほどのグラマを開発されたところから、当センターでワークショップを行えかないかという提案があったのですね、
はい。
で、ワークショップの中で、その B ラインさんとしては、利用者さんが直接参加をすることで、本当に変わらないんだなっていうふうなところを実現できればというお話が一番最初だったのですけれど、
はい、
そこから実際の視覚障害の状況についてとか配慮について、まあ少しお話ししてほしいという。話に少し流れまして、
はい、
であればやはり当事者の方が話をするのが一番説得力がありますし、その人たちに入ってもらって遊んでもらうというのが体感できるのではないかというふうになりました、
はい、
でちょうどその同じ時期ぐらいですかねに、企業に向けてそのゲームを用いたいわゆるビジネス研修を行っているハートクレイク様ですね、
はい、
というところに B ラインド様が少し接点がありまして、それで話が進みまして三者共同という形で、はい、今は形を一つ作っております。
ああ、なるほどですね。あ、いろんなつながりでそういうふうな発想と実践につながっていったってことです
ね。そうですね、はい。
で、これなかなかですね、ビジネス研修に応用するといっても、ちょっとなかなかイメージできない点があるんですけども、
はいはい、
このグラマーというゲームをどんな風に活用してビジネス研修を組み立てるのかってあたりはいかがですか？
ああ、なるほど。ビジネスの研修に関しては、よく行われるのは、例えばカードゲームを用いたタスク管理のやり方の体験ですとか、あとは謎解きゲームを用いてチームで協力をして進める体制の研修といった、
はい、
まあ、遊びの感覚に近しいものを使いながら実際は業務とか社会で生きる上で必要なタスクとかスキルを 身につけていくというふうなものが体験型研修とかゲーム研修と今言われるものなんですね。
はい、
で、それの一環として考えますと、昨今よく言われるようになりましたダイバーシティ&インクルージョンですね。
はい。
はい、視覚障害当事者の人が共に同じ卓を囲んで一緒にゲームをして、その上で自分たちの状況とか配慮してほしいことについて話をするというふうにすることで、いわゆるダイバーシティ&インクルージョンの理解の促進が図れるのではないかなと。はい、考えて、今回はそういうふうなところを主眼に置いております。
なるほどですね。まあ、このグラマーはその重み、いろんな抽象的なものも含めて、重みをどう測るかっていうあれですけれども、はいはい、この、なんていうんでしょう、テーマの設定、テーマといいますか、その、話題の設定がなかなか難しいんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、はい。
これはやっぱりいろいろ考えて、ということですか。
そうですね。例えば実際の研修現場においてで想定しますと、はい、一番最初はおそらくやはり具体的なものが分かりやすいので、自分が普段仕事で使うものとか、まさにそれこそ会社にあるものとかで例えてもらう。で、イントロダクションとしまして、
はい、
おそらくその後の展開のさせ方としては、まあ、感情の話に持っていくのが一つと、
はい、
あとは視覚障害の人がどれぐらい苦労していそうかみたいなテーマもありかもしれないですね。
はい。
で、そうすると、もちろん苦労していること実際にあったらそこは釣り合う可能性が高いですし、一方的に思い込んでしまっていて、実はそうではないこととかがあったら、釣り合わない可能性が、はい、出てくるので。
釣り合わなければ、そういう結果になったのが何でかっていうのを、お互いにコミュニケーションを取りながら、
ねはい、
実はこうなんですよっていうような話をするとか、そういうことですか？
さようでございます。
なるほど。
はい。そういったところにつなげていけると、おそらく理解の促進とかに、はい、よりつながっていきやすいかなと思いますので、そういうテーマ設定のしやすさというのもグラマの利点の一つですね。
なるほどですね。わ、はい、かりました。これ、もうちょっと具体的な例を挙げていただくと、どんな、はいはい、あれですかね。その視覚障害を理解してもらうための、その、話題の設定っていうのはいくつかあると思うんですけれども。
そうですね。話題の設定、おそらくゲームのやっている最中に関しては、先ほどのような視覚障害にまつわるところ。
はい、
あとは B 型の事業として行っておりまして、当センターは普段の B 型事業、書き起こし、文字の書き起こしを行っておりますので、はい、そういった日常の業務にまつわるところに絡めていくと、おそらく知識や、知見を広めることになれるかなというふうに考えてます。あとはそうですね、実際当事者の方に入っていただくことで、
はい、
例えば重さの感覚とか重さの調整みたいなのは問題なくできるんですけど、天秤の位置とかはおそらく周りの方に教えてもらわないと、定義が難しかったり、はい。そういった細かいところをどこまで気づいていけるか、お互い発信できるかというふうなところも、はい、一つあるかなと思います。
なるほどですね。これ実際に、やってみた感触っていうのは、楽しめたとか分かりやすかったとかっていうのは、どうなんですかね。
そうですね。実践として今のところ企業関連ですと企業の人事の方をお招きして行ったことがあるんですけれど、
はい、
ちょっとまだ具体的な話は出ていないという前提にはなりますが、やはりかなり学びになったですとか、
はい、
実際にその一口に視覚障害といっても人によって本当に様々なんだなというふうなのが、体験していただけたり。で、その人事の方宛てに行った時には、視覚障害の方にそれぞれのテーブルにお一方ずつ入っていただくんですけれど、
はい、
ワンゲーム終わった段階でちょっと何人か移動していただいたんですね。そうすると1ゲーム目の時にはそれこそ例えばロービジョンの方で重さの入っている箱の位置ですとか天秤の位置とかが自分で定義できたのが、2番目にいらっしゃった方は全盲の方でそこがわからなかったとか、
はい、
はい、様々なそういうふうなお一人お一人の違いというふうなところも、
なるほど、
実際に体験の中で知っていただけるというふうになっております。
ゲームそのものを始める準備段階からも、視覚障害を理解してもらう、
そうですね、
手がかりがいろいろあるということですね。
ええ、そうですね。はい。実際におそらく本当に接して会話していただくことというのが一番理解にはつながると思っていまして。
そうですね。
その場を提供する上で、いわゆるまあ、インタビューとか、座談会のような、ちょっと堅苦しめの場所ではなく、本当にゲームという、一緒に遊ぶというふうな場として提供することで、より自身に近しい形で、本人とも近く、はい、触れ合っていただけるかなというふうなところは、かなり大きくなっています。
ええ、 いや、それは本当にそうだろうなと思います。はい、座学でずっと講義形式で話聞いてて、頭で理解しても、なかなかピンとこないってことありますもんね。
そうなんですよね。はい。
実際そのゲームの中でやれば、印象もかなり強く残るでしょうし。
ええ、ええ。
ここからまた視覚障害者の就労の可能性をこのやり方で模索するっていうのも、なかなか斬新だなと思ってお伺いしたんですけれども。
はい、はい。
この視覚障害者の人が果たす役割っていうのは、今のお話にもまあありましたけれども、直接、視覚障害者とコミュニケーションを取るということ自体が、そもそもその理解の促進につながるってことはありますけれども、何か他にその視覚障害者がこのゲームに参加してビジネス研修を行うことの役割みたいなものっていうのはありますかね？
そうですね。もちろん、何より一番大きいのはやはりご本人が直接接することで理解していただくという先ほどお話しした部分になるのですけれど、利用者の方自身が自分自身のことを積極的に発信していって、その発信したことが結果いわゆるコーチにつながるという流れですね。ご本人にとっても自分自身のことに自信を持ってちゃんと話をしたり、いわゆるそれを伝えていくことがまた一つの役割、形になるんだというふうな視点が新しく生まれるかなとは思っています。
なるほどですね。
はい。
確かにそうですよね。単にこう、抗議してくれって言われるよりは、ざっくばらんに自分が普段考えてることとか、そういうのを話すきっかけになるかもしれませんね。
そうですね。はい。で、あとはやはり、ご本人から発信していくことの重要性というふうなところもありますね。
なるほど。
例えば先ほどの話じゃないですけど、天秤が、どこにあるかはわからないの、自分で探すのではなくて、そこを、軽く周りの人に聞いていただくことで、周りの人にとってのプラスになるという形だったり。で、あまり研修では使わないのですけれど、気持ちの重さのところの話では、ネガティブな要素も少し、考えられるんですよ。例えば、悲しみの重さとか、苦しさの重さとか、いうふうなところも考えられるので、そういうふうなので、視覚障害に関する、辛さってどういうふうなところがあるっていうふうなのを、会話としてやることもできるかなと思ってます。ただ、ビジネス研修として、形っていうふうになると、実はまだここは少し練っていかないといけないところだなと思っているので、まだそこまでは、はい。
なるほどですね。
これからといったところですかね。
これ、きちんとその研修っていう形でやるとすると、
はい。
視覚障害者であれば誰でもできるってもんでもないかなっていう気もするんですけれども、
そうですね、はい。
この辺はどうなんですかね。例えば養成研修、視覚障害者に、そういうビジネス研修に参加してもらうための、養成研修というとちょっと大げさすぎますが、
そうですね。
何かこういう注意点、がありますとか、そういったことってやっぱり必要になってきますかね。
現段階で考えていることの話にはなってしまうのですけれど、
はい、
やはり対話が重要なゲームになってくるので、
そうですね、
自発的にコミュニケーションが取れることは非常に大きな要素になってきますね。やっぱりパッと突然話を振られると止まってしまう人ももちろんいらっしゃるので、そういう時にその人の話の掘り下げができるかどうか。
なるほど。はい、
特に感情とかやっぱり気持ちに関するところは少し恥ずかしがったりして止まってしまう方もいらっしゃるので、そういう時にわざと自分から発信して相手の発信も促したりとか、相手にいわゆる名前を覚えて誰それさんどうですかみたいな形で話を振って場を回す力というふうな形のところは少し必要になってくるかなと思います。
これ言うのは簡単そうですけど、
そうなんですよ。
ある意味なんていうんでしょう、はい、ファシリテーター役みたいなことも、
はい、おっしゃる通りでございます。
場面によっては引き受けなければいけないってことですよね。
そうですね。なので今まだ当センターの中では、うん、何回かそういうふうな場を作っていきながら、回数を重ねながら、少しずつそういうふうなところをご本人たちに慣れていただくというふうなところが、はい、今一番当センターで行っている流れになります。
なるほど。でもこれちゃんと軌道に乗せることができれば、本当に視覚障害者の働く場として、
そうですね。
可能性感じますね、
はい、
やっぱりね。
非常におっしゃる通りだと思いまして、やはり講師というふうな、自分自身を発信するというふうなことが相手にとってプラスになるという形というふうなのは非常に、今後有効な手になっていくと思っていまして、
そうですね。
そこにさらに研修とかグラマというふうなところを絡めていくことで、より、その、なんというんでしょうか、言い方を軽くしてしまえば、その簡単に入れる。その心の垣根とかが、その講師をやらなければいけないとか、プレッシャー感を少なくするというふうなところは、
ね、
はい。一つあるかなと。
そうですね。
思います。
ざっくばらんな中でそのファシリテーターみたいなこともしなくちゃいけないっていう、難しさはあるかもしれませんけど、
はいはい、
従来型のその、いわゆる講師役っていうんですか、
はいはいはい、
講義をやるとか、ちゃんと資料作って、こうしなくちゃいけないとか。
はい。
そういうのとはまた別の、あれですもんね。
そうですね。はい。感覚が全然また変わってくると思いますので。
そうですね。いや、これは、でも面白いですね。
ありがとうございます。
これあれですか、最初の方で小寺さんは、このグラマーに限らずに、はい、いろんなゲーム、視覚障害者が楽しめそうなゲームということで、目配りされてたっていうことですけれども、
はいはい、
このグラマー以外ももしかすると、その、使えるんじゃないかっていうようなものってあるんですかね。
そうですね。はい。グラマー以外にも、まず視覚障害の方が請願者と変わらず遊んでいただけるゲームというのは複数存在します。例えば、重さの感覚グラマーと同じようにで遊ぶゲームですとか、あとは聴覚、耳の感覚のみで遊ぶゲームもあるんですね。なので、そういったものは少し、工夫をすれば取り入れやすいかなとは思っています。ただ、今のところその感覚値というふうなところと、あと先ほど言った対話ですね。といった両立がされているのはグラマだけなので。
なるほど。
研修で使うというふうになると一番適しているのは今のところグラマになるかなと。はい。
なるほど。それで、やっぱりグラマにまず注目されたということ
ですね。そうですね。はい。
わかりました。だいぶイメージできました。なかなかグラマーを使って視覚障害者の就労の可能性を広げるっていうあたりが、なかなか最初聞いた時は聞いてこなかったんですけども、
はい、
今のお話でだいぶ分かってきました。
はい、
で、最後に今後の展開っていうことでお伺いできればと思うんですが、
はいはい、
まあもちろんビジネス研修の場で今後そのさらに展開していくってこともあると思うんですが、
はい、
私が伺うとですね、結構いろんなところにその、小学校に来て、ちょっと話してくれないかとか、
はい、
そういう依頼がその視覚障害者側に来るっていう話も聞くんですけれども、
はいはいはい、
そういった場面での応用もあるんじゃないかなと思うんですが、この辺はもう考えていらっしゃるですよね。
まさにおっしゃっていただいた通りで、学校側からのニーズが実はありまして、
はい、
実際実例としまして、原宿の外苑前中学校と呼ばれるところで行われたイベントに2回ほど参加をさせていただいています。
もうやってらっしゃるんですね。
そうですね。ただ、それはもう、いわゆる研修とか、ダイバーシティ&インクルージョンといった堅苦しい形ではなく、もっとフランクに、まずは視覚に障害がある人と一緒に遊んでみましょうよといった形の、はい。やり方になっていますね、ただそういうふうなところを含めまして、やはりゲーム型で楽しく遊ぶことができる体験型の実習というふうなものは需要が間違いなく増えているところになりますので、
は
い、今後学校さんももちろんですし、企業さんもありますけれど、様々な形で本当に検討していくことができる事業かなと、はい、考えております。
そうですね、本当可能性あるんじゃないかなというふうに思います、
はい、
まあ、繰り返しになりますけど、
はい、
なんか座学型みたいなのと違って、堅苦しくなく、それぞれコミュニケーションを取りながらですもんね。
そうですね、はい。
質疑応答があるとはいえ、なかなか、こう、コミュニケーションが成り立つってほどの、あれはないですもんね、なかなかね。
そうですね。
普通の、あれでは。
いわゆる、ざっくばらんな会話とかに比べると、やはり講義形式っていうふうなのは一方的な要素が、かなり強くなってしまうところがありますので、そういったところにアプローチはしていけるかなと、はい、思っております。
その辺本当、まあ、視覚障害者側もそうですけれども、参加してくれる健常者、
はい、
あるいは健常の子供たちの側も、それなりに満足度が高いんじゃないかなっていう気がしますよね。
そうですね。はい。そういうふうな形を実行して実現していければな、というふうには、 はい、考えています。
なるほどですね。これでもいろいろ試してやる中で、だんだんブラッシュアップしていくってことだとは思うんですけど、
はい、
さっきのその、グラマーで重みを測るときのその話題の立て方ですとか、
はいはい、
それが終わった後のコミュニケーションではどういうことに気をつけたらいいかとか、
はいはい、
だんだんこう、ブラッシュアップするための手がかりっていうのは得られていくと思うんですけれども、
はいはい、
そういったものをやっぱり組み立てながらっていうことですかね、今後。
そうですね。すごく正直な話を一つしてしまいますと、はい、今現在のところそういうふうなところにアプローチをしているのが、その、これまでにそういうゲームで遊ぶ機会が多かった子らが、はい、行うというふうな形に、その例えば話題をこういうふうなものにしてはどうかとか、こういう形でコミュニケーションを取るといういいというふうなのをこちらからお伝えする形になってしまっているので、ネガワークはこれから先はそういうふうなところを自分たちで、こういう話題を出してみたらどうだろうとか、こういう着眼点で話をしたらいいんじゃないのかというふうなの、おそらくそういうところも当事者の方の方がよっぽど強いと思いますので、そこが出てくるようになってきたらいいなというふうには、
そうですね、
はい、思っています。
で、まあ、視覚障害者側からだけではなくて、場合によってはその企業側、あるいは学校側からも、
その通りで、はい。
いろんな提案出てくるかもしれませんもんね。
そうですね。そういうふうに、実際に自分たちをやる側であったり、そのゲームに参加する側であったり、今回学ぶ側、教える側というふうなの問わず、いろんな意見が出てくる場所になればいいなというふうなのも一つ、今後の考えとしては。ありますね。
そうですね。
はい。
いや、本当そういう場が今後広がっていって、まあそれが視覚障害者が働く場として、
はい。
確立していけば、
はい。
それ以上のことはないですけれども。
そうですね。はい。そう考えています。
いや、でも、このゲームをですね、
はい、
視覚障害者の働く場として使えるんじゃないかという発想が私はとても、まあ、ある意味感動したというか、
はいはい、
なかなか思いつかなかった点なので、
はい、
ぜひ今日お話をお伺いしたいなと思ってインタビューさせていただきました。
ありがとうございます。その、どうしても、なんて言うんでしょう。遊びの場っていうふうなの、仕事の場というふうなところで共有するっていうふうなところは、ちょっと一歩未だに垣根がどうしても
存在して
しまうところだと思うんですよね。ただ、その、楽しさとか嬉しさとか、それこそそういうふうな感情を仕事に対して抱く一種のやりがいというふうに捉えられるんじゃないかなとも、同じぐらい考えてまして。なので、そういった意味でご本人たち、まあ、当センターでいうとこの B 型の利用者さんたちが、より楽しく、よりやりがいを持って、で、向き合っていけるお仕事をというふうに、はい、考えております。
なるほどですね。いや、今日はとてもイメージしやすいお話で分かりました。
はい。
どうも今日はありがとうございました。
あ、いえいえ、こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この人に聞く。今回は日本視覚障害者職能開発センターの小寺由香さんにお話を伺いました。